花の姿に学び、花のエネルギーで今日もまた新しい一日に。癒しの花レッスン。今日も臼田美穂さんの It's Time to Go、 新しい日、新しい月に乗せて始まりました。おはようございます。癒しの花レッスン、ナビゲーターの京ヶ島弥生です。今日も私と同じくバッチ財団のプラクティショナーの方とバッチフラワー談義ということで、その方の思い出のあるバッチフラワーをご紹介いただきながら、当然そのご本人にもフォーカスするという欲張りな内容で進めてまいります。今日の花あるゲストは癒しのサロンオリーブの音色の大橋沙織さんです。今日もゲストのお話とともに花の癒しの30分をお楽しみください。この番組は鎌倉湘南をベースに花と香りのある生活を提案するフロスビータの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。癒しの花レッスン、ナビゲーターの京ヶ島弥生です。さて今日の花あるゲストは癒しのサロンオリーブの音色、そしてバッチ財団登録プラクティショナーでもある大橋沙織さんです。失礼いたしました。前々回ご出演のね、 N ブーケの鈴木のり子さんからのご紹介、お友達の輪ということですが、私自身も大橋さんのことを存じ上げているので、今日はようこそお越しくださいました。おはようございます。
おはようございます。癒しのサロンオリーブの音色、大橋沙織と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回もですね、やっぱり植物療法であったりとか植物の力を大好きな方に来ていただいているということで、楽しくお話を進めていければなというふうに思います。もう本当に最初にそのオリーブの音色ってなんでとかいろいろ聞きたいんですけど、今日はですね、もういきなりなんか大変申し訳ない、大橋さんは、バッチフラワーもやってらっしゃいますけれども、アロマやハーブにも造詣が深く、それからですね、ちょっと後で出ますけれども、つぼ焼き芋とかにもちょっと携わられたりして、バッチフラワーのカフェをやってらっしゃるので、私なんかとも同じようなプロフィールをお持ちだったりということで、今新しくこれからどのように、お仕事展開するかということも考え中というふうに伺っていますので、その話は後半でということにしたいと思います。そこに至るためにですね、サポートになっているバッチフラワーをまずご紹介いただきたいということで、今日は何のレメディーをご紹介いただけますか？
はい、バーベインを紹介したいと思います。
はい、バーベインというのは、クマツズラですね。日本語で言うとね、和名で言うと、よくあの草むらにっていうかな、いっぱい咲いてたりしますけれどもね、身近のお花だったりもします。そのバーベインをまずご紹介いただきますけど、バーベインってどんなレメディーですか？
はい、大義名分のもとに、自分の、正しいと信じていることを周囲に押し付けてしまって、自分の伝えたいこと、思いを意思を持っても相手に説得しようとする、そういう熱意を込めてっていうような情熱の深いというか、そういうレメディーです。
熱が深い、熱い、思いが強い、しかも人と一緒にそれを同じ思いになりたいっていうのがすごく強いっていう、そういう感じですよね。
そうですね、
人で言うと、私よく講座でも言うんですけど、熱血先生みたいなね、青春ドラマの先生、金八先生なんかもそれに近いしっていうとこもあるし、あるいはそうは言ってもその人がこうポジティブな感じで言うと、とにかくみんなを率いて同じ思いを持って進めてくれるリーダーもでもあるって、そんな感じですよね。
そうですね、
はい、なんでこのレメディを今日選んでいただいたんですか？
私自身が少しこう社会を良くしていきたいっていうような思いが強いことと、 正義感が強いところもありますので、うんうん、
はい、素敵です、大事だと思います
、うん、それを、うん、なんとなく自分でも人に対してちょっとやってしまいがちなところが、うん、
トゥーマッチな感じですね、きっと
あるんですね、
う
ん、
時もあると、
はい、はい、そうです、うん、
なのでその時に、まあ、使う、まあ、割とじゃあ日常的に使ったりもしてる感じですかね。
そんなに、うん、頻繁にではないんですけれども、うんうん、やはり例えばなんですけれども、うん、お店とか電車の中とか、うんうん、まあ、公共の場所ってやっぱりいろんな方がいらっしゃるので、それぞれ社会生活を営んでいるんですが、うんうん、例えば電車の中でちょっと大きな声で、うんうん、携帯電話で、まあ、話をしたりですとか、うんうん、お店の中で、まあ、最近ですとこうオンラインで会話をしたりとか、うんうん、はいはい、そういう場面に、うんうん、ぶつかると思うんですけれども、うんうん、そうすると、うん、とその方にお伝えして しまいたくなって、
まあ、
実際に思ってるだけではなくて、うんうん、ちょっと行動に出してしまうんですね、
はいはいはい、いいですね、そういう人そばにいてほしい
例えばちょっとうるさいなって、うんうん、自分がうるさいなって感じるとちょっと不愉快な感覚になっているので、その方にちょっと声をかけて、うん、まあ、ちょっともう少し、うん、静かにお話ししていただけませんか、うん、っていうような、まあ、言い方にするんですけれども、はいはいはい、まあ、結局それを私がやらなければならないっていう、うん、まあ、ちょっと使命感を感じる時もありまして、うんうん、はいはい、私がここで注意というか、まあ、お伝えしないと、うんうん、ずっとこの方がそれを続けてしまう
はい、はい、
そうすると私と同じように不愉快に感じる方がいらっしゃるに違いないと、そうすると私はここで私がその方に伝えることによってまあうまくいくのではないかということで、まあ実際に行ってしまうんですね。ただ社会生活を営んでいく中では、やはりまあルールっていうのはある程度は必要ではあると思うんですけれども、それがやっぱり過剰になりすぎるとまあ窮屈な世の中になってしまうので、あまりルールルール規則っていうのを
ルールで縛るというよりは、やっぱりこうお互いのコミュニケーションの部分がすごく大事みたいな、
そうですね、というふうなことを、うん、バーベンを飲むことによって、うん、いつも、まあ、気づかせてもらえる、はい、人それぞれのやり方で、はい、まあ、魂の導きによって人は動いているから、うん、それ以上を、うん、それぞれの、まあ、考えのもとでやっているから、うん、あまりこの自分の主張とか、うん、はい、そういったものを押し付けないようにっていうふうにちょっと抑えてくれるという、うんうん、そういう
気づかせてくれる、ね、っていうことですかね、
はい
はい、でもね、さっきおっしゃってたように正義感があるとか世の中を良くしたいっていうのは本当に大事なことで、失っちゃいけないじゃないですか。
そうです ね。
だからバーベインというのはもちろんそうなんだけれども、それが行き過ぎてしまったり、そのことによって自分自身をがんじがらめにしてしまったり、そうでない自分が許せなくなるって、これを逆に程よい状態にしてくれるっていうところもきっとありますよね。
そうですね、うん、はい、
そう、まあ、そもそもね、やっぱり人はそれぞれ自由な魂を持ってるから、その自由さっていうものをお互いに認め合うっていうことが大事だし、
はい、
でもバーベインの本質ってそういうとこだったりしますよね。
そうですね、
はい、私もすっごい思い浮かぶ友人がいて、会社とかでもう説教すごいするんですよ、はい、でもその子の言ってること間違ってないし、
はい、
若い子たちのファンもすごく多いわけですよね、
はい、
でもそこまで熱くなんないでもいいじゃんっていう時に時々バーベインを飲んでほしいなとか思う時がねありますよね、はい、っていうのはその人がすごく一生懸命になっちゃって、腰が痛いとか肩が凝るとか首が痛いとかよく言ってて、割とバーベインの人ってそういう症状が現れてくることってあったりするじゃないですか。はい、頑張りすぎてしまう、その社会の正義のために頑張りすぎるみたいなのを程よい状態にしてくれるっていう感じですよね。
やっぱ緊張がこう続いちゃうっていうか、熱くなりすぎててっていうのは、
それはご自身でも感じる時が、はい、稀に、まあ、以前ですかね、バーベインを知る前とかは、
ね、はい、やっぱちょっと息苦しくなる、そうそう、勢いが強すぎてというか、
そうですよね、はい、その息苦しいのがね、言われる方も息苦しいんだけど言ってる方もそうだっていう ね、
そうですね、
もったいないですよね、うん、はい、だからそう、コミュニケーションってね、人とのこうやっぱり交換だから、その交換がうまくいけばいいんだけど、熱いバーベインの人がわーって言ってくるとこっちもうー苦しいみたいになってくるので、そこが ね、 ね、程よい感じで言っていただけるといいですね。
いいですね。
でしかもバーベインの 人の考えていることを言ってることって絶対間違ってないので、うん、まあ、その点でも逆に空の音が出ないっていうのもあるかもしれないですよね。
そうですね、うん、
あのバーベイね、ものの本を見ると、まあ、熱心な理想主義者とか、もうちょっと悪くなると狂信主義みたいな言い方になりますよね、うん、あと、まあ、衝動的だったり活動的すぎるっていうようなことも書かれたりしますので、まあ、それをイメージしていただくとね、わかるかもしれませんね。
そうですね、はい、
あの結構バッチフラワーを学んでこれはいいって思った人が一時的に超バービーになるっていうのをよく皆さんおっしゃってますよね、はい、私たちがね学んでる植物療法とかってやっぱ本質的にその自然の中から生まれているからとてもいいものだから、それを知ってもらいたいとか知らない人に伝えたいというのがすごくありますよね、
はい、
多分あのバチフラーを勉強し始めた最初の人みんなバービー飲んでるかなって
そうです
ね、あのね、飲まないレメディって結構あるってみんな言いますけど、バービーには随分お世話になってるかなと思いますね。
そうですかね、
そうですね、なんかでもそうするとバチフラーを学んでそういうご自分の状態に気がついたり、あるいはこのバーベインが役に立つっていうのをさらに感じたっていう感じですか。
そうですね、
うん、
やはり、まあ、自分がやっぱりこんなにも正義感が強い人であったんだっていうのをやはり知ったっていうこともあるのではないかなと思います、はい、
でもそこでじゃあ客観的になってみたときに正義を失っちゃいけないけどこう伝えていくことっていうのをどういうやり方にしたらいいかなとかって考えられたんですかね。なんかさっきのやっぱりあのうるさい人がいた時に私だったらうるさいって言いそうだけれども、うん、ちょっと声を小さくしていただけませんかっていうのはすごくいい言い方ですよね。
ありがとうございます。そうそう、
あのバーベインっぽくない、うん、ある意味、うん、まあ、ネガティブなバーベインっぽくないっていう感じなんでしょうかね。そうかもしれないですね、
うん、
バーベイン見たことあります。
そう言われてみると写真でっていう感じにはなってしまいますかね、う
ん
う
ん
う
ん、割と山とか丘とか、はい、まあ、草むらとか行くと生えてるんですよね。であの背が割と1メートルちょっと高くなっていて、
はい、
でもあの根が深いんですよすごくだから細い茎なんだけれども、うん、風とかでわさーって倒れるんだけど植物は死なないでまたぐって戻ってくるっていう、はい、とことか、あとお花はすごくちっちゃい紫色の小花が咲くんですけど、うん、そうですね、やっぱり下から順に咲いていくので、はい、ある茎はもう枯れててある茎は咲いてるっていうんで実は写真も撮りにくい、いっぺんに撮るととっても綺麗に撮れないっていう場合があったりするので、やっぱりだからすごい意志の強さとか自分だけは輝くっていうすごく強い思いを花にも感じるし、かといってもあの生も根も突き果てて咲き終わったよって言ったらピュッてこう枯れていくっていうところもあるみたいですね。だからあのレメディーを作るときに気をつけることはあの咲いてるところを撮る、枯れている花は入れないっていうのは割と大事らしいです。
あ、そうなんですね、はい、
可愛いお花なんですけども
ね
芯がしっかりしているっていう感じだったりもしますよね、うん、
本当にバーベインそのままを表してるっていう感じですよね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね。だからやっぱりこう何か熱心になってしまってとにかく人に伝えたいって思いになった時にバーベインを飲むと割と客観的で、
はい、
論理的に説明できたりするのかなっていう感じもしますよ ね。あのクライアントさんとかにも出されることとかあります？
あまり、そうですね、やっぱ情熱的なっていう部分では、うんうんうん、そういった方にはあまり、そうですね、バーベンを使う機会はあまりないような気はします。
出会うことがないかな、
まず、はい、
そうですね。比較的レメディのねご相談を受けるときってちょっと落ち込んでいるのでとかっていう方も多いからなのかもしれませんよね。はい、そうか、それで言うと植物療法家に使うことは多かったかも。
そうです、
知り合いにね、やっぱりこんないいこと伝えたいっていうね。はい、うん、感じですね。バッチ博士もねあのいろいろ書いてくれていますけれども、なんかやっぱり正義とか真理とかにとらわれて自分の目が外に向きすぎるからバランスを崩すっていう言い方をね、
はい、
されてますよね。バランスが取れた状態の時というのはじゃあむしろ世の中の正義を正すことに関しても割と満足できるし、
そうですね、
はい、はい、あるいはその無理強いをしないで自分が気楽にそれに向かっていけるっていう、そんな感じですか。
そうですね、うん、やっぱり皆さんがこう自由に自分らしく、うんうん、まあ、なんか人生を楽しんでいるというか、
はい、
そういう方 に自分の目が多分、はいはい、目線が行くので、うん、全くそういう自分と考え方を一緒にしてほしいっていうような、うんうんうんはい、そちらには多分向かないようになってる、
そういうことかもしれないですね、
かもしれないですね、うん、
なるほど、まあ、ぜひですね何か思いが強くて、まあ、みんなにこうどちらかというと分かってもらえてない感じを持った時なんかにもいいのかもしれませんね。
そうですね、
はいはい、ぜひあのバーベインの、フラワーレメディー、一回飲んでいただくと気分が落ち着くかもしれません、はい、ではちょうど真ん中まで来ましたので一旦ブレイクを入れさせていただきます。
夢の種放送局、
癒しの花レッスン後半始まります。今日のゲストは癒しのサロンオリーブの音色大橋沙織さんです。まあ、ここまでご自身も多分タイプレメディとしてバーベインなのかなっていうようなとこもお話しいただきましたけど、後半はそんななんか素敵な大橋さんご自身のことをお伺いしていきたいと思います。まずね、あの癒しのサロンオリーブの音色とおっしゃってましたけど、ここはどういう活動をされるところですか？
はい、私自身が植物療法と音楽療法を、
はい、音楽療法も、
はいはい、学んでおりまして、うんうん、植物療法と音楽療法をミックスさせた独自の自分のオリジナルのセラピーを、うんうん、あの皆様にできたらなということで、はいはい、あの活動をしております、はい、具体的にはあのマルシェですね、いろんな技術を持った方が集っているマルシェに、うんうんはい、まあ、バッチフラワーをして、まあ、簡単に体験していただくためのマルシェに、まあはい、参加したりですとか、はい、あとバッチフラワーレメディーとつぼ焼き芋というのをやっております、うんはいはい、それのカフェなどを営業しておりました。
つぼ焼き芋、はい、美味しそうですね焼き芋なんですね。
あ、そうなんです、うんうん、壺、はい、大きな壺で、うんうん、あの炭を起こすところから焼き芋、さつまいもを焼いてという、うんうん、作り方をするんですけれども、うんうん、まあ、炭の温度が、まあ、200度近くぐらいまで温度を上げて、はい、ちょっと炭のコントロール、うんはい、あのまあ、風の状態ですとか、うんうん、その日の気温ですとかによって、うん、まあ、その温度がこう変化してしまうので、はいはい、まあ、そういったところを注意しながら、うん、まあ、お芋を焼くんですけれども、うんうんはい、これが私自身が、まあ、植物の恵みをいただくっていうことを、はいはい、まあ、コンセプトに考えているので、はい、さつまいもも本当に植物の、
うんうん、そうですよね、
お芋さんなので、はいはいはい、それも焼いて、うんうん、まあ、あの本当に原始体験というか、うんうん、その、はいはい、食べ物を作るのにもう焼いて、うんうん、それをいただくっていう、はいはい、ことと、まあ、バッチフラワー、うんうん、植物の恵みっていうところを、まあ、一緒に、まあ、合わせたカフェとして、はいはい、あのやっております、
はいはい、そうちょっと今中断されているというふうに伺ってますけれど、ね、またあの、ね、お芋焼けたら食べに行きたいなと思います、はい、あれですね、お芋焼くのもだからあの火と風と、はい、水分ってすごい大事だから、はい、なんか四大元素と植物のつながり ね、 あのバッチフラー作る時と同じようなことがありますよね、はいはい、マルシェとかではじゃあ先ほどおっしゃっていたようにバッチフラーの体験をさせていただけるっていうことですよね、はい、
そうですね、うん、ミニコンサルテーションみたいな、はい、ちょっとしたあのお客様の、まあ、状態を伺いながら一緒にレメディーを、まあ、バッチフラワーがどういうものなのかということも知っていただきながら、はい、あの今のご自身の心の状態、うんうんはい、感情に合ったものを、まあレメディーを選んでいただいてご体験いただくっていうようなものをマルシェでやっております、
はいはいはい、あの音楽療法っていうのはどういうものになりますか？
はい、音楽を聴くことによって人はどういうふうな影響を受けるかっていうところで、まあ、例えば音叉っていうものがあるんですけれども、はいはい、まあ、音を鳴らすものになるんですが、うん、それによってそのご自身自身、自分自身のまあ感情ですとか、うんうんうんうん、 まあ、状態、体の状態がまあ変化していくんですけれども、はいはい、すごくバッチフラワーにも近いところがありまして、うんうんうん、まあ、音をまあ体全体に浴びることによって人っていうのはまあ変化していくんですが、あ、はい、まあ、そういったことを、はい、音楽療法で学びながらやっているという感じで、はいはい、まだこの音楽療法に関してはお客様にというよりは周りのまあ家族とか身近な人に対してちょっと伝えているというか、うんうん、はい、試しているというか、そういった段階です、
はいはいはい、あれですよね、音叉って、まあ、私あの音楽やるときにチューニングするのに鳴らして、
はい、
その音に合わせて弦を合わせますけど、
はい、
つまりは人の波長のチューニングみたいなことになるわけですか。
そうですね、
だからその音叉をがいろいろあるみたいですけど、大きさとかもそれをこう体の周りにこう当てていってっていうことですか。
です、ね、はいはい、あの音が例えば痛みに対しても、うん、あのその音を浴びさせることによって、うん、あの変化する、
うん、
まあ、例えばがん細胞などもそういった音を浴びさせるように、うんうんうん、ことによって、うんうん、まあ癌細胞が小さくなっているっていうことなどはもうすでに証明されているものになるんですが、
なるほど。でもじゃあそれと、まあ、バッチフラワーと全部がこう様々なものの波長を調整していくとかっていう、そんな感じなのかもしれないですね。
そうですね、
はい、そうそう、まあ、私たちあのバッチ財団登録プラクティショナーっていう言い方をして、この間あのプラクティショナーって何ってリスナーから聞かれたんですけど、はい、それをこうあの話してなかったなと思って、まあ、あの日本語に訳すと実践家ですよね、
はい、
一応そのバッチ財団というイギリスにある財団にまあ登録はするわけですけれども、その登録の条件っていうのはやっぱり自分自身がバッチフラワーを使っていること、そしてそれをお伝えする、まあ、相手の方に術をあの分かっているということ。でもやっぱり使ってないとダメっていうのが一番大きいですよね。
そうですね、
はい、でその音叉もね、先ほど まずはあの身近な方からっておっしゃっていましたけど、はい、その体験とあのその方がどのように変化をされたかっていうのをこう蓄積されていることで、これからバッチフラワーの療法と音楽療法をこう組み合わせて進めていけるという、そんな感じになるでしょうかね。
はい、そうですね、
はい、沙織さんは、大倉山あたりを中心に、まあ、横浜を中心に活動されていて、
はい
はい、さっきマルシェもあれですか、やっぱり横浜なのかな。
あ、そうですね、そうですね、
はい、
あとはあの8月からなんですけれども、はい、あのイベントといいますか、バッチフラワーと何かこう技術を持った方と、うん、
はい、
まあ、コラボという感じでコラボレーションをして、はいはい、なんかイベント面白いことをできたらなということで、
はいはい、
あのイベントを毎週日曜日の最終週に、
はい、
あのちょっとイベントをスタート、
毎月最終週の日曜日
に、はいはい、スタート、その大倉山の、
はい、大倉山で、
はい、駅から2分ぐらいのすごい近くのところの、あ、はい、まあ、レンタルスペースがございまして、
はい、
そちらをお借りして、はい、そういったイベントをこれから、はい、今後ちょっとやっておこうかなっていうふうな、
はいはい、楽しみですね、
はい
はい、あの沙織さんに出会いたい方はオリーブの音色で検索すると、
はい、
例えばアメブロとか、はい、あるいはインスタの方につながりますので、そちらでイベントの情報とかは拝見できるんですよね。
あ、そうなんです、
そうですね、
はい、ぜひチェックしていただけると嬉しいです、はい、
この後のそういうイベント情報などはオリーブの音色で検索をしてください。で、そうそう聞きたかったんです、オリーブの音色の、ね、由来も知りたくて、はい、まあ、オリーブというのはバッチフラワーにも ありますよね、はい、すごく心も体も疲弊してしまった時に、まあ、エネルギーを湧き立たせてくれるレメディで、まあ、それはそれで私も好きなんですけど、
はい、
ね、それを屋号にされているというのはどういう理由があるんですか。
はい、私自身がなんとなくオリーブに縁があるというところがございまして、うんうん、はい、今現在住んでいるところの物件名にオリーブっていうのが入っているんですね。で、そのもう物件名に惹かれて、どんなお家なのかなと、うんうん、あ、もうここに住みたいみたいな、やっぱり疲れて帰った場所が、まあ、バッチフラワーですと本当にその疲れを癒してくれるレメディーになっているので、うんうん、あ、そういう名前がついているお部屋でゆっくりできる、ぴったりだわ、
あ、いいですね
っていうことですとか、あとはあの私が卒業した学校の、まあ、シンボルがオリーブであったりですとか、なんか所々でちょっとオリーブ、
ご縁があるんですね。
あと、まあ、その 植物療法と音楽療法ということで、うんうん、植物の名前オリーブとあと何か音に関する何かをくっつけた屋号にしたいなって、うん、なんとなく考えていた時に、うんうん、あ、なんか音色っていうのがまあ浮かんできて、うんうん、でオリーブ自体はまあ植物なので音を、うんうんは全くしないんですけれども、うんうん、そのオリーブの音色ってすることによって、うん、あオリーブってどんな音色がするんだろうとか、うんうんうん、何かそれぞれの人が想像をしてくれるんではないかなというふうに、はい、なんとなくこう思って、うんはいはい、そういうオリーブの音色っていう名前にしました。
そうか、音楽療法もやってらっしゃるから音って入ってるのも一ついいし、
はい、
でも確かに植物それぞれにもきっと音がありますよね、
はい、
あそれ面白い話ですね。なんかオリーブってそれでよくやっぱり実とかだからオイルとか食べるとかっていう感覚があるのでフラワーレメディの話をしてもねあのじゃあオリーブオイル使えばいいですかって言われるけどオリーブのお花もねちっちゃくて可愛いですよね、はい、なんとなくこう音符みたいな雰囲気もねあるし
そうです、
ね、可愛いですよね、うん、そうですか。じゃ あのぜひオリーブの音色というので検索をして、大橋さん、織里さんに会いに行っていただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
まあ、割といいお時間になってまいりました。早いでしょ、意外にこの
3年
にとっても。
はいはい、
もしあの最後にですね、大橋さんからリスナーの皆さんにお伝えしたいことあれば、どうぞ一言おっしゃってください。
はい、バッチ博士が、おっしゃってることは、うんはい、たくさん、まあ、プラクティショナーで学んだ方にはすごくいろんなバッチ博士が残してくれた言葉はすごく、うんうん、それぞれに思い入れがあると思うんですけれども、はい私がすごく好きな言葉私のホームページにも掲載させてもらっている言葉がありまして、はいはいそれが私たちがしなければならないことは自分の人格を守り自分の人生を生き自分の船のキャプテンになることだけです。そうすれば全てうまくいきます、うんこのメッセージを、まあ、この番組を聞いてくださってる方に届けたいなというふうに思います、
はい、いい言葉ですよね。やっぱり自分の船の舵取りは自分自身がするんだっていうことで自分の信じたことを伝えていくということは間違ったことではないと、それを、まあ、穂の向くままに火事のままに向かっていこうというそういう言葉ですよね。素敵ですね、素敵な言葉を紹介してくださってありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い
今日のゲストは癒しのサロンオリーブの音色の大橋沙織さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ではエンディングに参ります。今日のお話もとても楽しかったです、バッチフラワーをいろいろ使ってらっしゃる方それぞれの言葉でレメディーを紹介していただけるとなんか私の理解もまたちょっと変化をしてきたりとか楽しい思いに満たされるなというふうに思います、当分このシリーズで続けていきますのでぜひこれからもお聞きください。火曜朝7時からの30分番組癒しの花レッスン、ナビゲーターは京ヶ島弥生でお送りいたしました。今日も心に花あふれる良い一日となりますように。いってらっしゃい。